狭くて浅い奴ら、どうもゲストパーソナリティの土工内と申します。そして今回のメインパーソナリティはこの方、沢田信也さんです。
はい、どうも皆様こんばんは、沢田信也でございます。
はい、どうも沢田さん。
はい、
ちょっとこの狭くて浅い奴ら、なんか100回記念でなんかツイッターで大喜利とかやってたじゃないですか。
やりましたね。
あれ、俺優勝にさせてくんないですか？
ダイレクトに来たな
ぁ。俺もあのツイッター書いたんで。
逆にそこを評価するわ。直接的に来たな
ぁ。すげぇ1500円欲しいなぁと思って。
マジですか。
すげぇがっついちゃいました。
ちなみにどんなことを答えに対する答えとして書きました？
俺これ相当自信作ですけども、狭くて浅い奴らに変わる、番組名、はっていうのに対して、
はい、
公演タイムにゃん。これだこれだよ取ったなと思ってましたもん。
その答えで、対象にしてくれって頼むかね。
公演タイムにゃんですよ。絶対面白いじゃないですか。コエンタイムにゃん。
コエンタイムもにゃんももう、コエンタイムと狭さの前の軽音階を聞いてる、もしくは、ナルラジオ聞いてる人しかわかんないじゃないですか。
そうっすかね。
めちゃめちゃダブルで身内受けですよ。他になんか答えなかったんですか？
他ありました、ありました、面白いの。
そう。
このテーマ、番組で取り上げるテーマで驚いたものは何か。古今和歌集。これなかなかいいとこ行きましたね。
ちょっと面白いけどね。
そんなもんかいっていうね。
じゃあ、古今和歌集を候補に挙げたとして、それを対象にしてくれと、ね、今、懇願するわけですね。
古今和歌集を推しでいきましょう。
わかりました。じゃあ、ね、発表の回を楽しみに待ってください。
よし。俺は期待しておこう。
そんな茶番は良くて、
はい、
今回何話すかっていう話ですよ。
あ、そうですね。
狭くて浅い奴らは、
はい、
毎回娯楽作品を一つ取り上げて、
はい、
そのことについてだけ喋るっていう番組なんで。
なるほど。
あなた雑談しに来たわけじゃないでしょ。
違います。
じゃあ今回何を話すんですか？
ですね、ちょっと前に実はまあね、この狭さ出させてもらって、その時は軽音の話したんですよ。
しましたね。もうがっつりあなたの話した話だけをしましたね。
そうですね。約1時間くらいがっつり話したんですけども、はい、ちょっとまあ今回も出させていただきまして。
じゃあ今回なんかっていう話ですよ。
今回はですね、軽音で。
またか
軽音でいきましょう。
もうね、話すことないでしょ。
あるでしょ、まだまだ。
あるんですか？
まだまだ全然ありますよ。
確かに、この前あなたが出ていただいたね、その軽音の回はね、はい、局地的には好評でしたよ。
局地的には
面白かったよって、何人かから言われましたから。
ああ、それは良かったですよ。はい。
かといってまたやるかね？
いや、ちょっと、こうやってまた出させていただける機会があって、
はい。
実はね、このちょっとした裏話ですけど、沢田さんとのメールのやりとりでは、
はいはい、
春日にしましょうっていう話になったんですよね。
そうね。おじさんも僕も春日見てたからね。
そうなんですよ。春日にしましょうっていう話題になってて、俺もそれで一回、承諾したんですけども、
そうね。
まあ、それからちょっと経って、すいません、やっぱり軽音でとか、軽音でお願いしますっていうメールを俺の方からしまして。
あなたの吐き口の場でしないでください、この番組を。
いや、軽音の話がしたくなっちゃって。かといって、軽音の話ができる友達もいないんですもん。
正直に告白しますとですね、前回軽音の回やったじゃないですか。
あ
なたの熱心なトークぶりに感銘しまして、僕も軽音にすごい興味を持ちましたけど、
あ、本当ですか？
あれから僕の軽音レベル全然上がってませんからね。
何も見てないじゃん。
何も見てないですから。レンタルビデオに行って、一期は見てたから、
二、はいはい、
期ちょっと見ようかなって思ったら、はい、未だに新作扱いなんですよ。
あ、
高くて借りれるかボケー思って。
まあやっぱ今劇場版やってますからね。
あ、なるほどね。卑怯やな。
いや、そっか。じゃあ、軽音の話でいいですか、今回もちょっと。
いいですよ。
まあ、いろいろお話しすることは、まあ、それ多々あるんですけど、 ちょっとあの、俺が言いたい話は、これ、ぜひとも言いたいなっていう話がありまして。
はい。
あの、りっちゃんのことなんですけど。
またよまた
りっちゃんいいでしょう。
もういいじゃないですか、りっちゃん、りっちゃんって。
いや、りっちゃんの、りっちゃんの魅力についてもっと語りません？
散々この前話したじゃないですか。
この前も話したけど、もっとりっちゃんのなんか、深いところ行きませんか？
なんか、髪の毛が金髪でいつも白衣着てるとかですか？
いや、それエヴァいいよ、エヴァは。それはマンハッタン上田さんでやってください。
エヴァの回ね。
エヴァの回は。
いや、その、りっちゃんの話、何がありますか？じゃあ、あれ以外に。おさらいしときましょうよ。前回何話しました？
前回も別にこれといった話をしてくれる。
まあ僕も今言って思い返したら、おでこペチペチぐらいのワードしか思い出させなかったんですけどね。
そう、これといった話もしてないんですけども
。ね、いや、今回はですね、りっちゃんの話ということで。
りっちゃん。いや、まあ、俺がりっちゃんが好きなんですよ。
知ってますよ。知ってますよ。
ね、
一番
ですよ。
一番
。
この全国何万人の KO ファンの中で一番と申しますか。
ああ、そういう意味で言っても、まあ自分の中では一番だと思いますよ。
なるほど。りっちゃんの愛は誰にも負けへんでと。
まあ、グッズとか何も持ってないですけど。
いやいや、物でね、愛情表現することだけが愛情表現じゃないんで。
まあまあ、そうですね。
思いの丈っていうのはね、心の内にあるものですから。なんでフォローしとんねん、そんなんで。じゃあ、ちょっと、もう、いいっすよ。もう自由に喋ってくださいよ。
りっちゃんのプロフィールっていうのがあるんですよ。
プロフィール？高校生以外になんかあるんですか？
あのですね、誕生日が8月21日生まれの獅子座で、
はい、
身長154センチ、
はい、
体重48キロ、
はい、
血液型 B 型っていうプロフィールがあるんですよ。血液型 B 型なんですよ。俺 B 型女子嫌いなんですよ、ね。
知るかよ知るか
俺個人的な話で申し訳ないんですけど、俺がお付き合いした女性ってなんか B 型女子の方が多くて。
あ、でもね、あの、B 型って、B 型女子って、あ、もうなんか、もう、血液型で人を判断するの僕嫌いなんですけど、そんな人間は4タイプしかいないのかっていう話をすごい僕は思ってしまうんで。でもね、わかりますよ。B 型女子ってね、なんか一見魅力的に見えるんですよ。
はい。
結構なんかよく言われるじゃないですか。B 型ってなんか活発で活動的でなんかどんどん前に出るみたいな。なんかね、すごい自分に持ってないものを持ってそうな感じがして、B 型女子すごい惹かれるのはすごいわかりますよ。
はいはいはいはい。でも、りっちゃんなら俺はね、これいいなと思いますよ、逆にも。
何
が？ B 型女子苦手ですけど、俺は。
あ、ちょっと待ってください。その B 型女子の何が苦手なんですか？
何が苦手なんでしょうね。だからその今までの自分の恋愛経験で見ると、B 型女子の方が全然やっぱり合わないんですよね。
合わない。性格的にですか？
性格的に。こちらがこう、歩み寄って言ってあげるんですけどね、向こうから来てくんないんですよ。
それは B 型ですからね。
B 型だとやっぱそうなんですか？
B 型はやっぱり、なんか言葉悪いですけど、まず自分ありきでガンガン前出ていく。
ああ、まあ、自己中って言いますよね。
ええ。
でもりっちゃんそんな子じゃないよ。
お前にりっちゃんの何がわかんねえ。
怒られたまた。
じゃあどう違うか言ってくださいよ。
りっちゃんは本当に人のこと考えますよね。
あ、そうなんですか？
人のことちゃんと考えますよ。だから、あの、軽音でこれ一期だったと思ったんですけど、うん、
はい。
あの、この軽音全部の話含めて、
うんうん、
唯一、うつっぽい暗い話があるんですけども、
うん、
それがりっちゃんの話なんですよ。
うん、
それ何の話かって、あの、ミオと喧嘩するんですね。
ああ、なんかそれ見たことあるな。一期やったかな。
一期ですね。り、う、っ、ん、ちゃんとミオが喧嘩し、なんかミオに嫉妬しちゃって。
はい。
ねえ。それでね、なんかあの、部内の空気が悪くなるっていう唯一のシーンがあるんですよ。
うんうん。
うん。そういうなんかこう、いろんなこう、感情を見せてくれてるんですよね、アニメ内で、りっちゃんは。
はい。
俺だからこそ、なんかね、こう、好きになっちゃうとこあるんですよね。より惹かれるとこあるんですよ。
いや、それさ、例えばそのクラスメイドの同級生でよく知らなかった子の、ちょっとしたワクタク仕事を知ってしまったから、親近感湧いて好きになってるだけじゃないですか。
まあ、はい。そんなことは言われたら
何も多分、物語中で、仮にそれがりっちゃんのエピソードじゃなくて、麦ちゃんのそういう鬱っぽい、私仕事の展開を見てたら、あなたは麦ちゃんを好きになってたんじゃないですか。
いや、そんなことはないですよ。そんなことはない。だって、あと、これも多分軽音で唯一だと思うんですけど、
はい。
りっちゃんは恋のお悩み的なお話もあったんですよ。
ああ、なんかそれも見たことあるな。
ラブレターをもらって、うん、ああ、わわわ、みたいな、話があったんですよ。
うん、
もう、だからなんか、やっぱ、こう、りっちゃん自体がやっぱ作品から結構愛されてますよね。
あ、そうなんですか？
やっぱり結構、だって他のキャラでそういうとこ見ないっすもん。
まあまあね。でも、結局それも、他のキャラでは描かれていないキャラクターのちょっとした若し行動をチラ見してしまったから、
うんうん、
好きなだけじゃないですか。
まあ、はい。そんなこと言われたら。
あなたのもっと本当のりっちゃんに対する愛情を僕は聞きたいな。見せてほしい。
ですね、あれですよ。りっちゃんのね、着てるパーカーとかがいい匂いしそうですね。すごい嗅ぎたい。
はぁ。
困らせちゃった。いい匂いしそう。一番いい匂いしそうじゃないですか、りっちゃん。
一番いい匂いがしそう。
いい匂いしそうじゃないですか。
いい匂いしそうと聞くかね。
うん、やっぱ一見やっぱガサツなキャラクターですけども、
うん、
やっぱ毛とか薄そうじゃないですか。
まあ、無駄毛処理一番してないかもしれないですけど、
そう、元からの毛が多分薄いと思いますよ。
でも彼女らの着てる服ってあれでしょ、ね、なんかあの安い服なんでしょ。
ああ、確かにね、ファッションセンスはあんまり良くないんですよ。
島村の服でしょ
的な服がね。
なんか見て、なんかで見ましたよ。
だから、りっちゃんはね、その辺、こう、思ってても魅力的ですよね。匂いフェチの俺から見ても。
アニメ匂いしないけどね。
匂いしないですけど。
しないですけど。どうなん、どうなん、そんな麦ちゃんの方が金持ちやから、なんかもっといいオーディコロンなんかつけてるんじゃないですか。
あ、でも確かにね、麦ちゃんはだからそのなんか香水的な甘い匂いじゃないですか、やっぱり。お菓子とかも、お菓子とか持ってきますから。
ちょいちょいあの、ですかって聞かれるけど、あの、共感僕できないんで。そのレベルではちょっと僕共感しにくいんで、なんとも答えにくいんですけどね。
麦ちゃんはね、すごい今を楽しんでますよね。
まああの、なんでしょうね、彼女は、まあ、多分あの、生活サイクルとか生活スタイル、ライフスタイルが多分他の4人とは全然違うと思うんですね。金持ちがいる。
そうなんですよ。
で、そんな中で知り合った、うん、なんか日常的な一般市民に対して、ちょっとあの、珍しさ、物珍しさで付き合ってる気がするんですよ。
ああ。
金持ち目線なんですよ、あいつは。
嫌な言い方。嫌な
言い方。結構、ゆいとか、りっちゃんとかも、ああ、一般市民はそんな考え方するんだっていうような付き合い方はしてるんですよ。
そんな子じゃないでしょ、むっちゃんは。いや、自分が今までお金持ちで、こう、なんか結構お嬢様待遇されてきたけど、軽音部のみんなはそれをお嬢様待遇じゃなくても、その辺突破型付き合い方をしてくれるんですよね、
うん、
みんな。麦、麦、なんて言って、
うん、
そう。その辺がね、すごいね、楽しんでるなっていうのが伝わってきてね、麦ちゃんいいんですよ。
そうです。だから私のことを普通の人扱いしてくれる。だから、平等な友達って多分入り口そこやと思うんですけど。
ああ、はいはい。
ゆいがギター欲しいとか言ったら、ああ、それ安なるから。私に声かけてくれて安なるから。
そんな女じゃないよ。
合宿、ああ、別荘あるから。行くって、そんなんでしょ。
でもね、実際もね、結構嫌そうにしてるところもあるんですよね、そうやって。なんか、別荘に行った時とかも、
うん、
なんかその、まあ、多分、親が用意したんでしょうけども、
うん、
なんか、船とかを用意してるわけですよ。
うんうん、
それを、いらないなんて言って泣きながらね、電話してるシーンとかもあったりするんで、
うん、
やっぱり、麦ちゃんとしては、すごい、みんなと平等なラインでやっぱり遊びたいんですよね。
あれでしょ？なんか、そういう金持ちの素振りを見せたら、嫌われそうやからでしょ。
なんで麦ちゃん嫌いなの？いいじゃん、麦ちゃん。
まあ、麦ちゃんのことはいいじゃないですか。
あ
なたが話したいのは、りっちゃんのことでしょ？
りっちゃんの話したいです、ね。
でもやっぱり番組開始からまた何分か経ってますけど、ほぼ浅い話しかしてないですよ。
そんなん言ったら、前回も全部浅い話でした。浅い話しかできねえよ、俺はもう。
でも、今回何かあるから、 ペヨンの話したいって言ってきたわけでしょ。
それなんもねえよ。
なんやねん。なんだよそれ。言っちゃったよ。正直なこと言っちゃったよ。
特にねえですよ。前回とそんな変わんねえよ。
前回は何の話しましたっけね。あなたの好きな曲のランキングとかあったじゃないですか。じゃああなたがそこまでりっちゃんのことが好きだと私に主張するのであるならばですね。
はい。
あなたが見てきた軽音のすべての物語の中からですね。
はい。
りっちゃんに関する素敵なエピソード、ベスト3ぐらい話してくださいよ。
はぁ、はいはいはいはい。
それでね、あなたのりっちゃん好き度を僕判断しますわ。
なるほど。ベスト3いいですか、
はい、
じゃあ。
はい、いいっすよ。
ベスト3ありますね。これ、第3位がですね。
うん、
まぁ、ちょっとパト出てこないんですけど。
なんやねん。
それはじゃあ、また次回出るときに。
まだ続くかね。
すぐに出てこない。あ、でも一番好きなシーンはあります。
一番好きなシーンだけでいいですよ。
一番好きなシーンは、うん、あ、でもどっちかな。
一番好きなシーンやろ。一つしかないやろ。
ビジュアル面で言ったら、うん、その、まあ、さっき言った、そのミオと喧嘩、あ、違うな、ラブレターもらったっていう話のときに、り、は、っ、いはい、
うん、
ちゃんが髪を下ろすんですね。
うんうん、
で髪を下ろしてこう鏡の前でこう整えて、
うん、
っていうシーンがあるんですけど、ビジュアル面で言ったらやっぱそこ1位なんですよ。
あ、ちょっと待ってください。
はい。
青青ちゃん、今収録してるから。
ちょっとうちのインコがちょっとピーピー言ってまして。
今収録中だから。
申し訳ない。
はい。
でもね、その内面的なところで言うと、これ前回も話したかな、ちょっと忘れたんですけども、
うん、
そのミオが、
うん、
初めてのライブっていう時に、
うん、
緊張して落ち込んでる時があるんですよ。
うん、
その時に、こう、りっちゃんがね、自らこう、率先して笑いを取りに行って、
うん、
ミオの笑顔を取り戻す的なね、
はい、
何気ない、あっさらっとしたシーンなんですけど、
はい、
そこがりっちゃんでもニコって笑うわけですよ。
うん、
ミオが笑ったら、
うん。
そこがね、やっぱすごい性格の良さを表してるなと思って、すごい好きなんですよ。
ああ、じゃあそこのシーン、モノマネでちょっと再現してもらっていいですか？
できるかい。なんでモノマネなんだよ。
いまいちあの実感湧かないんで、湧からないん
で。いやいや、それは別にいいですよ。実感湧かなくて。
そうですか。
でも、りっちゃんの話をするとなったら、今も違った話に出ましたけど、みおちゃんの話もやっぱり、あるわけですよ。
それはだって、みお一番人気じゃないんですか、うん、アズニャンと、シュウを争うぐらいの人気じゃないんですか、
人気度で言ったら、そうですね。
うん。
うん、でもやっぱこう、りっちゃんとみおっていうのはこう、コンビみたいなところありますからね。
まあ、幼馴染という関係性やったかな。う
ん、実際問題、この二人でいるときがね、やっぱお互い一番輝いてますよ。
あ、そうですか。
鏡みたいな関係ですよね。
鏡みたいな。
いいこと言った。
鏡みたいな、どういう鏡みたいな関係なんですかね。
いや、そんなこと聞かれても俺は知らない。それは知らない。うん。いや、でも本当夫婦ですよ、あれはもう。ユリ的なお話じゃないですけども。いや、実際問題、結構、SS って言って、
うん、
2チャンネルとかで、
あ、ショートショートね。
そうそうそうそう。小説とかがこう、書かれたりしてるわけですよ。で、軽音とかもそういうなんか二次創作の小説とかがね、結構書かれたりしてて、
うん、
そういうまとめサイトとかもあって俺見てるんですよ、ずっと。いやー、やっぱりね、りっちゃんとみおのゆり話はね、いいですね。
でもそれは、
うん、
作者の勝手な妄想じゃないですか。
まあ、そりゃそうなんですけどね。でもやっぱね、それ抜きにしても、やっぱりっちゃんなら、みおちゃんに取られてもいいかな。ん？ん？どういうこと？
え？
どういうこと？
みおちゃんなら、僕のりっちゃんを取られてもいいかなじゃないんですか。
そういうことです。そうです。それです。ねえ。で、みおちゃんはでもね、これ2期なんですけど、
うん、
アニメ2期ではね、性格面がだんだん変わっていきましたよ。
なんか1期だけを見てると、
ええ、
内向的で、内向的ではないけど、まあ、律以外の人には、軽音部以外の人にはちょっと、人見知りで、
あ、
前に出れなくて、目立つの嫌で、みたいな感じじゃなかったですか。
そうですね。その辺の、なんか、キャラクター性は変わってないんですけども、
うん、
性格的なところで、なんかすごい、初期の頃ってすごい現実主義なところがあって、
うん、
例えば大学の進学にしても、
うん、
やっぱり自分に合った大学に、こうと考えてたんですけども、
うん、
こう、例えば、ゆいちゃんのこう自由奔放さなところとかを、
うん、
こう、見ていくことによって、
うん、
やっぱね、麦ちゃん同様、今を楽しんでいくっていうか、
うん、
こうやって放課後ティータイムのメンバー5人みんなで、ちょっと活動していきたいなっていう性格になっていくんですよ。
うん。
ノーセンキューつって。
ん？
まあ、ノーセンキューっていうエンディングの曲がありましてね。
あ、はいはいはい。すいません、突然出てきたので、なんかちょっとよくわかんなかったんで。
思い出なんていらないよっていう 曲なんですね。
いや、そんなみんなでやっていきたいって言ってるのに思い出なんか入れないって言ってるんですか？
あ、それは、ね、カメラが好きなんですね、みおちゃん。
はい、はい、カメラがね、うん。
でね、カメラをこうすごい、一期のとこからね、たまにこう撮ってるシーンとかもね、二期のあったんですけども。
趣味がカメラってことね。
うん、そうです。それが何なの？
いや、知らないです。あなたが突然言い始めたんじゃないですか。でも、あれじゃないですか。思い出なんかいらないって言ってんのに、カメラで記録残したりするんですか？
あ、だからそこが変わっていったんでしょうね。カメラで残していくのを、こう、心の中で残して、いや、でもね、映画でも撮っとったな、カメラな。
うん。
それが何なの？よし、ここカットで、カットで。ここカットで。はい。はい。というわけでね。いや
ー。なんかもう、律以外に対するキャラクターの深さがないよね。
いや、俺、アズニャンも好きですよ。
ああ、じゃあ、アズニャンの話してくださいよ。
アズニャンがすごい、走ってたら、俺は、アズニャンのツインテールを後ろからグンって引っ張りたい。うわあ、首グキってやりたい。
一番嫌がられるパターンやな、同級生として。
やってみたいですね。ツインテール思いっきり引っ張りたいです。
もうやめてよっていう、そのリアクションが見たくてやっちゃうんだけど、内心本気で嫌がられてるっていうね。
いやー、それやめてよリアクション見たいですね。
わかるわかる。中学生の時とかやったら俺やってたわ。本気で嫌がられてたわ。
引っ張りたいですよね、ツインテール。
まあね。
うん。
え、以上？
まあ、アズニャンに関しては以上。アズニャンありました、アズニャン。
ああ、まだあるんですか。はい。
アズニャンはあれじゃないですか。多分、未だに、なんかその、クマさんがバックプリントされてるパンツとかを履いてそう。
思い込みとか想像とか妄想じゃないですか、それって。ちょっとユイの話してくださいよ。
ユイちゃん、俺あんま好きじゃないんですよ、ね。
はい。終わってまえろ。
ゆいちゃんはだからなんかその狙いすぎてる感があって、俺どうしてもねあんまり好きになれないんですよ。
以上、
まさに、ああもう以上です。じゃ
あいまいちね、おじさんがそのりっちゃん推しのところの理由が見えてこないな。
その個人的な話をしてるってことですか？個人的な話しちゃダメってなったら俺何も話せねえよ。
個人的な話がダメなんじゃなくて、その、普段知らない彼女のいじめを見たからっていうところだけで好きになってる気がするね。
いや、そんなことないですよ。そんなことない。ただ、この恋心を言葉に出すのが難しい。難しい。
ああ。
うん。
まあ、仮に、じゃあもう全然話変えますけど、
はい。
じゃあ、あなたがりっちゃんの付き合いやるとしたら、どういう付き合い方しますか？
いや、ですね、これがまたなんとも、言いづらいとこなんですけど、付き合いたいとかそういう目ではちょっと見れないんですよ。
ん？どういうことですか、それは。憧れなだけですか？
もう憧れっていうか、女神ですよね。神様なんですよ。
あ、はい。
ね、神様と付き合えるってのあってもね、それはもうダメでしょ。だからもう、例えばなんかその、同人誌とかでも、なんかたまにこう、男性が出てきて、なんかしちゃうみたいな話は結構あるわけですよ。
そうですね、多いですね、そんなんはね。
そういうのダメなんですよ、俺。
ああ、もう、神聖視してしまってるわけですな。
そうです。
あ、
そのキャラクター内、慶応のキャラクター内の、ゆり行為ならまだ二次創作で読めるんですけども。
なんでやねん。
それはまだいい。綺麗だから。
自分の信じる神様が怪我されるのが嫌ってことですね。
なんか男関係出てきてほしくないですね。
まあ、あなたが今回喋ってるのは、キリスト教信者がイエス・キリストのことを喋ってるのと同じ感じってわけですね。
いやいやいや。
てっきり僕は現実にこんな女の子があったら好きっていう話だと思ってたんで。
いやもうね、その辺、俺もどっちか分かんないんですよ、実際問題。
盗作してんな。
いや、もうちょっと、もう、恋の悩み。
恋なの？
もう恋にして
る。もう告白したらいいじゃない。付き合ったらいいじゃない。
だっていねえもん。
大丈夫だ、いけるよ。
いけるかな？
いけるよ。自信持ってよ、もっと。
じゃあ、ちょっと、原作のカキフライ先生にファンレターを、ファンレターを書こうと思います。
まず手紙出せよ。ラブレター出せよ、ラブレター。
原作に毒を打ちっていう人出して、ちゃんと付き合わせてください。っていう、ちょっと書いてみます。あとですね、これ前回もちらっと話したと思うんですけど、うん、現在も公開しております、劇場版軽音。
はい。
さすがにネタバレは言いませんよ。
うん、
このネタバレは一切言いませんけど、なんていうか、この物語の核心に触れるようなネタバレは言わないんですけども、
はい、
軽い感想はちょっとまた言いたいなと思って。
うん、
ただまあ、大丈夫なレベルだと思うんですけども、うん、もうな、一切、軽音、劇場版軽音に関して、脳知識で見たいっていう方は、
はい。
ひょっとしたら聞かない方がいいかもしれないです。
なるほど。じゃあ、軽音に興味持っててね、まだ映画見たことない人は、ちょっと、聞かないようにっていう注意を言った上で、はい。
そうですね、はい。でもね、これなんで、これがなかったのかなっていうのがあるんですけども、
ほう。
ね、お風呂のシーンがなかったんですね。
いや、それは、それ別にあってもなくても。
でもね、これ結構軽音で、うん、毎回その夏に合宿行ったりだとか、
うん、
ゆいたちが修学旅行行ったりだとかね。
はい。
そういう時に、毎回お風呂のシーンって出てきてたんですよ。
ほうほう。
お風呂のシーン。なのにね、だから今回も、一応旅行するっていうお話なんで、うん、海外旅行をするってことなので、これお風呂のシーン出てくるだろうなと。
うん。
これ大スクリーンでもう、これはペロペロできるなと。うん。横島の気持ちは若干あったんですけどね、これなかったんですよね。
はい、
お風呂のシーンは。
それはね、見透かされてるんですよ。
いやー、そこまで読まれてたか。
そんな横島なやつではなく、うん、ちゃんと純粋な気持ちで、
うん、
終わった軽音の物語、軽音の物語で終わってるわけじゃないですか、一応アニメのね。
そうですね。
卒業するってところでね。うん、でも、まだ続きがあるんだ。でも厳密には卒業前の話ですから、続きではないんですけども、そこの世界を純粋に楽しんでほしいというね、制作側のね、うん、気持ちなわけですよ。そんなところにちょっとね、なんか裸見たいとかね、そんな横島な気持ちでね、来てほしくないと。
いやー、だって今まであったから、すげー湯気立ってたけど、どのシーンも。湯気立って全然見えなかったけど、でもたまにこう髪の間から覗くこう背中とかがこうやっぱ映ったりするわけですよ、お風呂のシーンだと。それがやっぱすごい良かったですね、アニメ。まあ、以上です。
おい。終わりかよ。
満足してしまいました。
もうなんか、番組関係なしにあなたが僕に言いたいだけじゃないですか。
今回申し訳なかったです。もう言いたいこと言っちゃいました。
もうあなたが電話でいいじゃないですか、こんなん。
スカイプでよかったですね、今
回。まあいいですよ、もうね。まあいずれ僕もね、2期と劇場版はちゃんと見ようと思ってるんで。
はいはいはい。
まあ、その時はね、ちゃんと話のストーリーとか言えるかもしれないですけど。
うんうん、そうですね。見たらぜひまた読んでください。
現時点ではあなたのりっちゃん好きっていう話が出てこないから。
いやー、申し訳ない。ちょっとまあ、番組上で宣伝してっていいですか？
あかん。
あかんですか？
何や急に。何や急にそんなん言い出して。何や宣伝って。
宣伝させてくださいよ、せっかくなんで。
うちの番組そんなに使んといて。
別に宣伝するために来たわけじゃないですけど。
なんかあるんですか、あなた。
宣伝したいことあるんですよ。
ほう。
ですね、これ僕、ポッドキャスト番組で、
うん、
なるべくラジオっていう番組を、まあ、やっているんですけども。
はい、聞いてますよ。
ありがとうございます。
なるべく、
ま
あ、なるべく。
知らないのかよ。その番組の、まあ、ちょっとした企画でやってみよう的なことがあって、
ほう、
オールナイトニッポンの新パーソナリティオーディションっていうものがありまして。う
ん、ありましたね。なんか、ちらっと見ましたよ。
それがですね、YouTube に自己 PR みたいのを撮って、うんうん、約3分間の動画を投稿するっていうやつなんですね。
うん、
それをですね、私 YouTube の方にこの新パーソナリティオーディションを参加して、投稿してありますんで、ぜひともね、 ぶっちゃけそれの宣伝にしに来たんですけど、その宣伝ありきだったんです。
なんだよ。
だからね、ちょっとそちらの方もぜひともね、興味、毒大内、今回、最高だったぜっていう方いらっしゃいましたらですね。お前の言ってること超共感できたぜっていう方いらっしゃいましたらですね、ちょっとそちらも見ていただきたいなと。
ね、本当も都合のいい時だけうちの番組出ようとするよね。
別そういう目的じゃないですよ。
でもあなたちょっと、うん、今までの軽音の話で、ぐっと引き込めたと思いますか？
いやもうこれ間違いない。俺言われましたよ、ツイッターで。
ほう。
フォローされて、セマーさんの軽音会聞きましたよ、つって。
うん。
うん、僕は、ミオハなんですけども、みたいな。
一応、ちょっとそういうちっちゃなコミュニティは発生してたんや。
ありましたよ。
じゃあもう今回の、あなたの話を聞いて、
はい。
どこおじさんは面白い人だな、と。共感もできたよ、と。うん。思う人はですね、オールナイトニッポンのオーディションの動画ですか？
そうですね。
そっち見ていただいて、頑張れ頑張れって言ってもらったらいいんかな？
まあそうですね。まあそちらもそうですし、あと、僕の番組の方もよろしくお願いします。
宣伝かよ。
せっかくなんでね。うん。
オールナイトニッポンのオーディション。あれでしょ？正規の番組じゃなくて、なんか新しく始まる。
あ、そうです。
インターネットの生放送のパーソナリティってことですよね。
そうなんですよ。
あれ、どこまでマジに狙ってるんですか？
まあ正直、うん、落ちに行ってますよね。動画見ていただいたら分かると思うんですけど、落ちに行ってます。
まあちょっと就職の面接でちょっと悪ふざけしちゃうやつみたいな感じに。
そうですね。
ちょっと目立ったもん勝ちやろみたいな感じの相方で行っちゃったみたいなね。
もう足元に穴掘って自らハマりに行きましたね。
あえてそこをですね、おうちちゃんファンでですね、盛り上げて、もう当選させちゃえみたいな。
いやいやまあまあまあ、番組も聞いていただいて、
うん、
まあそちらも二重で楽しんでいただけたら面白いんじゃないかなと思うんでね。
は
い、
3分間で軽音の話してよかったんですよ。
ああ、そっか、それがあったか。
そうです
ね。そうですよね。軽音の話したらね、知ってる方も多いんで食いつきますよね。
あなたの自己紹介にもなるしね。面白い話にもあったじゃないですか、軽音の話したら。
その手があったか。
こんなところでしょうもない話してる場合ちゃいますよ。
しまった。そっちでやればよかったですね。まあまあ、こんな回でしたけどもね、楽しみ。
お前が言うなよ。
また出させてください。
わかりました。じゃあ次は、僕が軽音を見たときに、また軽音の回をやりましょう。
ありがとうございました、今回も。
終わらすか？
もう十分です。もう満足です。
わかりました。じゃあ、まあ、今回もこんな軽音の話になってしまいましたけど、はい、また次回があれば、また軽音の話、軽音好きな人は楽しみにしておいてください。
はい、軽音の話以外でも出させてね。
いや、だから、今回それで行こうって言ってたじゃないですか。
気軽に読んでね。
あなたが敬語にしたいって言ったんじゃないですか。はい、というわけで、お送りしたのは沢田信也と、
毒王子でした。
それでは皆さん、さようなら。
ありがとうございました。